パリのラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは、エンターアートの大阪ゆかりです。時刻は日本時間で2022年4月1日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく2022年4月1日金曜日の午前10時です。前回の放送でね、私もう夏時間になったんですよ、日本の時差が13時間差ですよっていうねお話をして、でもうなんかこの季節によって時間が変わるのすごい嫌なので、もうずっと13時間差にしといてくれたらいいのにっていう話をねしていたんですけれども、なんとアメリカの皆さん同じように考えていたらしくですね、2023年から夏時間を永久に通常の時間っていう風にする法案がアメリカ連邦議会の上院で満場一致の可決を得たそうです。はい、この法案がねさらに下院で可決されて大統領がサインしたら、アメリカでは2023年から季節によって時間が変わるこの普通の通常の時間とサマータイムっていうのが廃止されて、日本との時差が常に今までサマータイムって呼ばれていた13時間差になるそうです。なればいいな、これ可決されたらいいなというふうに思っています。そう、そもそもね本来の決まっている時間帯よりも夏場とかその太陽の出るのが長い季節に1時間早くした方が日の出と日の入りに合わせて人々が行動できるので、電力の消費を少なくするのにも役立つし、人も外出しやすいしいいよねっていうので、まあこのサマータイムデイライトセービングというねのが導入されていたと思うんですけれども、なんかだんだんさ、いや10月ぐらいもまだ1時間早くてよくないみたいな、いや11月までいけるでしょみたいな感じで長くなってったんだと思うんですよ、サマータイムデイライトセービングの期間が。でいやそれしたらさ、もうあと3、4ヶ月、11月から3月だから1234でしょ、1年のうちに4ヶ月しか本来のね標準時に合わせた時間帯じゃ ないんですよね。だったらもうずっとその日本との時差が13時間差のサマータイムの方が良くないっていうことで、私も言っていたんですけれども、同じことをですねこう議論されていたそうで、私先週話した時はその話全然知らなかったんですけれども、来年からは常に日本との時差が13時間になる可能性が高まってきました。嬉しいということで、この番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサー兼振付家でニューヨーク在住18年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。そう、先週はねもう一つお話ししていたのが久々にオーディション受けに行ったよっていう話で、実はその先週のラジオを収録した後にそのオーディションの第三次審査を受けに行くよっていう風にね、言っていました。こう第1次第2次と通過して第3次審査受けに行ったんですけれども、いや結果はまだ出てないんですよ。そのオーディションだけ受けてこう誰を採用するかとか、どういう組み合わせで採用するかとか検討してご連絡差し上げますねみたいな感じだったので、結果はわからないんですけれども、めちゃくちゃ私にとっては難しいオーディションでした。途中まではこの私が今までやってきたダンサーの経験でこう割とまあこういい感じにできてたんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっと今までそのダンサーとしてきたこととは全くちょっとジャンルの違う、こう能力とか経験とか技術が必要な こうタスクがあってですね、それがねめちゃくちゃ難しかった。あのこれ言うとね、オーディション内容がこう漏れちゃうので、漏れちゃうっていうか言っていいかわからないので、いや多分そのオーディションの内容とか明かさない方がいいと思うので言えないんですけれども、とっても難しかった。でもとても難しかったけれども、その私が今まで経験したことないようなことをタスクを与えられてやって、それがすごい面白いなとも思ったし、こう私まだまだ勉強してないこといっぱいあるんだなっていうのを痛感させられたし、こう周りの人を、他にオーディションを受けてる人を見ても、わこういうすごい才能がある方がいるんだなとか、あのそういうのもすごく見れて、とってもとってもなんかいい経験になって、こう結果はともあれね、まだわかんないけれども結果はともあれ、すごくなんかいい経験をさせてもらったなって、いいこう影響を受けたんじゃないかなっていうふうに思った。とっても私にとっては素晴らしい経験をさせていただきました。オーディションで選ばれるかどうか、採用されるかどうかって、私の YouTube チャンネル大阪ゆかりエンターアートチャンネルでもこう動画投稿したことがあるんですけれども、私もね選ぶ側の立場になったことがあるので、こうその人が優秀だからとか上手だから、だけで決まらないことってたくさんあるんですよね。そのチームとしての身長のバランス、体格のバランス、人種のバランス、男女比のバランスとか、なんかそういうので決まったりもするので、ただ単に上手だから受かるとかっていう問題でもないんですよね。まあ、そういう話気になる方はぜひ私の YouTube チャンネルチェックしてみてください。ひらがなで大阪ゆかり、そしてダンスなどと検索していただくと見つかります。それでは今回は今週のピックアップとニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーでお送りします。今週のピックアップでは少しだけ真面目な私の意見、戦争についてお話ししたいと思います。そしてニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーでは、ユニオンスクエアの、マーケットを歩いてみた様子をお届けします。ユニオンスクエアのあたりはね、何度かこのコーナーでも登場しているんですけれども、ちょうどマーケット市場をやっていた時に通りましたので、その様子、お付き合いください。それではコーナーに行きましょう。今週のピックアップ。このコーナーはアート、音楽、ファッション、グルメ、生活など、私大阪ゆかりが注目する情報を紹介するコーナーです。今回は今現在ね、ウクライナとロシア間で戦争が起きているわけなんですけれども、ちょっと戦争について、こうニューヨークに18年住んでいて、いろいろな国を旅してきた私が思うことを真面目にお話しさせていただきたいと思います。まず基本的に私はこう世界が平和であればいいなって願っています、とっても。だけれども、こう戦争とか紛争とか争い事っていうのは、まあ、世界からなくならないんだろうなっていうふうに思っています。まあ38年生きてきて、まあ諦めにも近いようなこう理解ですかね、私の中での。なんかここ数年コロナでこう世界中がパンデミックになってて、まあ、コロナが敵みたいな感じでね、こうパンデミックだったわけなんですけれども、私たち日常の自分の生活であんまり意識してないけれども、実は世界中のいろんなところでこう戦争というか、まあ、紛争とか内戦とかってずっと、まあ、継続的にっていうか、ずっとどこかであるじゃないですか。アフガニスタンだったりとかシリアだったりとか、なんかだからそれを見てきて、こう今ね、ロシア対ウクライナで、まあ、新しい別の戦争が始まったわけですけれども、なんか今に始まったことじゃなくて、ずっとねこういうのって続くんだなっていうふうに思っています、残念ながら。はい。で、私2015年ですかね、 パレスチナに行っていたんですよ。でこの話あんまり人にしてなかったんですけれども、その直後は結構私も自分の中でショックが大きくて話してなかったんですけれども、あの2015年にイヤーサマーダンスシアターのお仕事でパレスチナに行ってたんですよね。でその行っている間にですね、パレスチナとイスラエルとの間でこう暴動が起きたりとかして、あのなんていうのかな、戦火という言葉が、言葉のチョイスが一番的確かどうかわかんないけれども、戦火が激しくなりました。でその時ね、私はパレスチナ人のあのダンサーとかこうパレスチナ人の人たちと一緒にお仕事で行動を共にしていたので、その今どこでどういう状況になっているとかっていうのを分かっているから、そのこう爆発が起きてるとかね、こう火が上がってるみたいな、そんなところには全然近づいていないです。そういうところは避けて行動していたので、こう直接ね危ない目にあったっていうことは全くなかったんですけれども、一緒にリハーサルしたりパフォーマンスしている仲間の隣の村で爆発とかこう火が上がったりとかしているとか、隣の町の誰々さんが射殺されたとか、うん、っていう話が本当に現実に身近にあったんですよね。でもう本当にこう、私は外国人だけれども、その現地の人たちは本当にショックも受けてるし、絶望みたいな時もあって、なんかよそ者の私がこうなんか安易に慰められるようなことでもないし、私自身も大丈夫なのかなってすごい怖いし、もうただただびっくりするようなことがありました。はい。でやっぱり私もあの阪神淡路大震災を経験していて、こう自分たちはね、私とか私の家族とか周りの人たちはあの大丈夫でしたけれども、この自分の住んでいる場所、土地、町がこう破壊されてしまうっていうことのショックってすごくわかるんですよね。その自然災害だとしても、なんていうかな、諦めきれないぐらいショックじゃないですか。それが人による災害で起きてるっていうのって、もう本当にそのショックって計り知れないと思っていて、本当にだから戦争って嫌だなっていうふうに思います。実体験として思います。その時にですね、私たちは空港に行かなきゃいけなかったんですけれども、3グループに分かれて移動しなきゃいけなかったんですよ。その車の乗れる人数のキャパシティとか、いろいろな事情があって、その予定していた車がこの暴動によって手に入らないとか、なんかそういうことがいろいろありまして、で3グループに分かれて、2グループは車を運転できる人と、まあ、乗る人がいて、車で行くんですけれども、もう1グループは、公共交通機関、電車とかを使って、まあ、自分たちで行かないといけないという状況でしてね。でその時に私はディレクターに呼ばれて、でこれこれこういう状況でこの人たちは車に乗せなきゃいけない、まあその当時ね、この人種の人が電車に乗ったら危険度高いだろうみたいな、そういうこう事情があるわけですよ。でいろいろ話し合った結果、まあ、私の意見としても、これは明らかに見た目が外国人の旅行者である大阪ゆかりが電車で行く方がいいよねっていう風になったんですよ。はい。で私はまあ移動するけれども、アラビア語もわからないし、こうもう一人誰か徒歩というか電車、公共交通機関を使って行かなきゃいけなくって、で誰を選ぶのが適任だろうこの状況でって話した時に、こう今の状況ですごいショック受けて、本当 一歩間違えたらパニックを起こしそうな、そんな人たちも中にはいたわけなんですよ。で、こう公共交通機関を使っている間、移動している間に、もし目の前でこう争い事とかが起きた状況で、誰が一番冷静に対処できる、こう争い事に巻き込まれたりとかパニックを起こしたりとかせずに移動、私と一緒に移動できるだろうかっていう話を真剣にディレクターと私で話して、私はアイマン・サフィアを一緒に連れて行ってほしい、あの私と一緒に移動してほしいっていう風にお願いしたんですよね。彼はあのいる、その場にいるメンバーの中では一番私と年が近かったし、でこうパレスチナ以外の外の世界のことも見てた人なので、きっと一番冷静に対応してくれるだろうなっていう風に思って、お願いしました。でアイマンは私と一緒に怖い中ね、電車で旅行をしてくれたんです。旅行者、外国人の私よりも彼の方が電車に乗るのめちゃくちゃ怖かったと思います。なぜならば本当に警官とかが銃っていうか、あれなんだ、自動小銃とかを持ってるんですよ。小銃っていうから音だけ聞くとね小さいように思うけれども、1メートルぐらいあるアサルトライフルですねとかを持ってるこうアーミー、軍人とか警察みたいな人たちとかがいるんですよ。公共交通機関を乗ろうとしたら、その駅のプラットフォームとか電車の中もいたりとか、イスラエルでは多分今もそういうライフルを持った人たちはいます。空港とか街の中とかでも要所要所にいると思います。その後何回かパレスチナ行きましたけれども、いましたし、多分今も変わらずいるんだろうなというふうに、 この数年行けてないですけれども、今も変わらずいるんだろうなというふうに思います。そういう状況だったので本当に怖かったと思います。アイマンね、一緒に旅してくれてありがとうって感じです。アイマンは2年前かな、水難事故で亡くなってしまったんですけれども、私の大事な仕事仲間でございました。まあそんなことがありですね。なんか正直こう、私戦争とかについて、戦争とか自然災害もそうなんですけれどもね、地震とかもについて話すのもあんまり好きじゃないし、好きっていうのもおかしいけど好きじゃないし、ニュースとか見るのも正直すごく嫌なんです。なんか阪神淡路大震災の時に、この自分の町で起こっている震災をこうなんかすごいこうなんていうの、悲劇的な映画のようにこうニュースで流せれされているのを見て、すごい嫌だったんですよね。だから、世界の情勢をね把握しておくことは大事なことなんですけれども、正直ニュースとか見るのは嫌だななんて思ってしまう私です。はい、だからというわけじゃないですけれども、こうなんていうかな、世界には私一人の力で何ともできない、こういうね戦争とか災害とかってたくさんあるわけで、ダンスのパフォーマンスとか私が作るものを見ている間はそういうことから切り離された時間を過ごしてほしいなっていうのは切実に私がいつも願っていることであります。はい、すごい真面目な感じで暗い感じでお話ししてしまいましたが、次のコーナーに行きましょう。ニューヨークで〇〇に行ってみた。このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアについて詳しく紹介し、実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。この番組のインスタグラムアカウントで投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたでも検索してみてください。今回私が歩いたのはユニオンスクエアでございます。でこちらでユニオンスクエアグリーンマーケットと呼ばれる市場がありますので、その様子を早速お届けしましょう。 はい、14丁目ユニオンスクエアの駅がございまして、地下鉄の黄色のラインと緑のラインとブルックリンとつながる L トレイン、グレーのラインがございます。でその地下鉄の、出口を出るとですね、もういろんなテントみたいなのが立っていて、たくさんこのグリーンマーケットの市場のお店が出ています。このユニオンスクエア、以前の放送でも登場しましたけれども、あの公園があるんですよね。ユニオンスクエアパークという公園があって、で公園の周りにこう広場もありまして、でこの広場で市場が開催され、開催っていうのかな、市場があるよっていうことです。でこの市場毎日あるわけじゃなくて、現在は月曜日、水曜日、金曜日、土曜日の週4日間こうしてね、こういろんな市場が出ています。で割とこうニューヨークの、なんていうのかな、田舎の方からのこの土地、近い土地の野菜とか果物が、届けられているという感じでございます。はい、市場通過しておりますけれども、ここから私はユニオンスクエアパークの北へ歩いていきます。この今歩きながらお話ししますが、この市場でね、食べ物だけじゃなくって、なんかポットに入ってる植物が売ってたりとか、あと毛糸とかも売ってたりしますね。私もここの市場で毛糸を買って、ストールみたいなのを編んだことがあります。なんだかな、アルカパカなんかのすごくいい毛の、ニットをね手に入れることができました。さあ歩いてってると、なんかインスタ映えしそうな可愛らしいアイスクリームのお店出てきました。こうねディスプレイがすごくこう可愛らしい感じ。はい、ちょっとこの時はまだ寒かったので中には入らず通過していきます。そのお隣はなんかこのスマイルのマークの雑貨とかが売っているお店でした。可愛らしい感じ。はい、あニューヨークね、この辺りにもこう昔から残る古いビルで装飾がね綺麗な建物がたくさんあります。今映してたのはあのなんだろうな、消火栓みたいなものなんですけれども、その周りのねデコレーションとかもすごい凝ってる感じで、こんなのがあるんだなと思いながら通過いたしました。はい、この辺り私は、あそうそう、この辺りね犬の散歩させてる人とかも結構多いんですよ。はい、前回の放送でも犬を散歩させてる人登場したんじゃないかな。あ美味しそうなペーストリーがありますね。学校がニューヨークユニバーシティが近くにあるので学生も割と多いんですけれども、こう仕事でこの辺りね行き来する人も多いので、いろんなジャンルのお店がありますし、ペーストリーから服屋さんとかもありますし、スポーツ用品店とかも大きなお店がありますね。ペットショップとかもあるし、こうすごくこう誰にとっても便利っていう感じの地域でございます。今ね、こう空きビルディングの中を覗いたら、あと板張りで古い綺麗な柱が立っている、大きなスペースがありました。こういうとこ借りようと思ったらどんなお店にするんでしょうね。で、またどれくらいの家賃がかかるんでしょうか。なんて気になっちゃったりして。で、今歩いていってると、食器を売っているお店が出てきました。こういったお店のディスプレイもすごい可愛らしいのよ。なんか今はこのショーウィンドウに巨大なお弁当みたいなのがぶら下がっていて、でお皿がたくさん積んでいてめっちゃ可愛いです。その隣の窓にはスタチューオブリバティ、自由の女神の 何小さい像がたくさん並んでたりとかして、はい、こんな可愛らしい食器のお店もこの辺りにはございます。なんかね、こう食器のをたくさん扱ってるお店もあったりとか、あとペーパープロダクツ、あの包装紙だったりとか、こうお手紙書く紙だとか、そういったものをたくさん扱っているお店とかもあったりして、こう、あ、そうですね、あとあのお菓子作りの器具専門店とか、なんかそういうお店も割と多いのがこの辺りの特徴かな。そのなんか普通の雑貨屋さんとかじゃなくって、こう一個のジャンルに特化した卸売ではないんですけれども、あのそれぐらいこうニッチなジャンルのお店っていうのも結構この辺り多いかもしれないですね。はい、そう言って歩いているとセフォラというニッチとはあの全くかけ離れたお店が登場しましたが、セフォラは、コスメショップですね。はい、いろんなブランドのコスメが買えるコスメのデパートメントみたいな感じのお店ですね。昔は、以前は、ユニオンスクエアのすぐ北側に、ユニオンスクエアパークのすぐ北側にあったんですけれども、今は場所を移していて、ユニオンスクエアの少し北側で、北側の西側ですね、北西に移動しましたね。何丁目だ、あ、5番街ですね。はい、こんなところで本日のお散歩はおしまいにしたいと思います。さて、今日の放送はいかがだったでしょうか。この放送は放送終了から1週間が経ったらウェディクロのホームページ上でお聞きいただけます。そしてそれからさらに1週間が経った後にはこの番組の YouTube チャンネル大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃したよという方はそちらをチェックしてみてください。 YouTube 上での検索はラジオ、そしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。またここレディクロのレディオニューヨークではニューヨークからラジオパーソナリティとして情報を発信したいという人も募集しています。あなたが興味を持っているジャンルのニューヨークのお話をインターネットで発信しませんか。気になる人は当番組のリクエストフォーム、もしくはエンターアートのウェブサイトからお問い合わせください。私ですね、ヤーサマーダンスシアターのパフォーマンスに5月にねニューヨークで出演するっていうお話はさせてもらったと思うんですけれども、あの以前にもねしたんですけれども、5月6日の公演がオンライン配信もあるということで日本の皆様にもご覧いただけます。でこの公演から、24時間だったかな48時間だったかなは、自由にご覧いただける形になっておりますので、時差を気にせずねご覧いただけますので、ぜひ日本のたくさんの方にも見ていただけたらいいなと思います。気になる方はヤーサマーダンスシアターのウェブサイトチェックしてみてください。といってもね、ウェブサイト英語だったりするので、私の YouTube チャンネルの方でも詳しく、紹介する動画を投稿しようと思っていますので、ぜひチャンネル登録してそちらチェックしてみてください。今回ね、暗い話で申し訳ないんですけれども、病気になって死んでしまう男の人のお話で、私はその人の妻という重要な役どころをさせていただきます。私もこう40手前でですってね、38歳、今年39歳で現役でバリバリに踊れる時間っていうのはもう限られていますし、でこういった重要な役どころ、まあ私にとってはどんな役でも重要なんですけれども、まあこのね、主役級の役をいただいて、でニューヨークで公演できることってもうそんなにたくさんないと思いますので、たくさんの方に見ていただきたいなというふうに思っています。日本の方はぜひねオンラインで見てみてください。それでは健康に気をつけて皆様どうぞ良い週末をお過ごしください。 Have a nice weekend. Bye.